ビング、リンパを流すと人生が変わる。
株式会社モリフィングでリンパデトックスサロンの運営とセラピストの育成を行っております、長谷川美智子です。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、インタビューを務めますズッピーことズシヒデツグです。先生、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、前回の放送では私の個人的な足がつるお悩みについてご相談いただきました。腫瘍リンパをちゃんと流しなさいよ、ここですよっていうね、アドバイス頂戴しまして、ありがとうございます。
でもね、足つる方多いでしょうからね。
ですよね、足つりやすいとこなんですかね、やっぱりね。
そうですね、はい、
わかりました。生活習慣もね、気をつけていきたいなと思うわけなんですけども、ところでですよ、長谷川先生の健康観に関するルーツっていうのをね、番組の、始まりの頃はいろいろとお話をお伺いしました。例えばいろいろと、ね、体中の痛みとかアレルギーがあって、足の水を抜いてうんぬん、そこからリンパに目覚められたっていうお話あったんですけども、もう一度先生のこの健康観のルーツをここでおさらいしていきたいなと思っております。
そうなんです。私の父が、命よりも健康が大切な人なんだなーって、子供の頃から私が思うほどそういう人でした。で、よく、
命よりも健康が大事な お父さんだった。はい。
はい。
ってことは気を使われてたんですか、いろいろと。
はい。すごく研究者のように、私が子供の時から、アルカリ性と酸性の話を常にしていて、
はい、
で、お手洗いに、リトマスの試験紙が置いてあって、
はい、
で、自分の体調が、酸性になってしまうと、体が悪くなる。で、みちこはアレルギーがあるのは、体が酸性になっているからなんだって。だから、アルカリにしておかないとダメなんだって、もう、多分、幼稚園の頃からずっと聞かされて、いましたね。
ってことは、お手洗いにリトマス試験紙があるってことは、そこに尿をかけて判断するということ。はい、
そうです、そうです。
へ
ぇ。普通にそういうふうなことが日常に行われていて、で、今はね、クエン酸とかね、重曹とかね、普通にね、体にいいよって皆さんご存知だと思うんですけど、私は4歳ぐらいの時から、クエン酸とちょっと重曹を入れて混ぜると炭酸みたいになるんですけど、それに少しだけ蜂蜜とかを入れて、幼稚園に水筒に入れて持って行ってたりとか、すっごい酸っぱくて美味しくないんですけど、
美味しくない
美味しくないんです。ちょっとしか蜂蜜は入れてくれない。砂糖はたくさん取らない方がいいって、そういうのも、今となれば、言ってる方ってたくさんいるんですけど、どこから調べてきて、どうしてそれを思いついたのか、昔はそういう健康雑誌とかもね、あまりなかったので、今となったらどういう知識でそうなったのかは謎なんですけど、それでした。なので、幼稚園に行く前には、青汁をね、自分で作って、小松菜と、なんかリンゴとかも入れてくれない日とかはもう苦いんですけど。
いや、そうでしょうね、それはね。
はい、
うん。
それをまだジューサーってそんなに流行ってなかったんじゃないかなと思うんですけど、大きなジューサーがあって、で、小松菜とかそういうものがいつも朝から入ってこうテーブルに出てきて、で、それを飲んで、で、お弁当と一緒にもうめちゃくちゃ酸っぱい、クエン酸、それも、科学的に作られたクエン酸ではなくて、お芋とかから取られたクエン酸という自然のものがどこから見つけてきたのかありまして、を持って幼稚園に行って、いいな、みちこちゃん、いつもジュース持ってきてって、友達に言って、飲んでごらんって言って、うわーとか言って、すっばいとか言って。
そこまでお父様が、長谷川さんのね、健康を気を使われてたってことは、その時長谷川さん自身の体調もあんまり良くなかった時期なんですか、それって。そのことはない。
そうですね。はい。もう、東京に来てからはずっと喘息とか、アレルギーのものすごい状態になっていたんですけれども、父は、 自分が、若い時からそこにたどり着いていって、私が生まれる前からですね。
じゃあ、娘ちゃんの体調もあんまり良くないから、お父さんがね、前から気を使われている知識の中で、よし、これを与えようっていうことで生活できてきたわけなんですね、きっとね。
そうなんです。なので、風邪をひいたら、昔おばあちゃんがやってくれたと思うんですけど、お茶にね、梅干し入れて、ちょっと焦がして入れてとかあるじゃないですか。温まるように生姜をすってとか。それが当たり前に、何かを体の中に、それでも対症療法だと思うんですね。寒くなって風邪ひいたから、お茶に梅干し入れてって。それも対症療法。というふうに、小さい時からその知識があって、だったらそうなる前にどうしたらいいのかなっていうふうに考えていく。常にそれを毎日考えるっていう家に育ったんですね。
じゃあ素養はあったんですね、今の長谷川先生があるね。
そう
そ
ですね。
うだ
ただ自分の体調が悪い時ってそこに気がつかないんですね。まあそうしてくれたからそうなんだとか、自分の体調が悪かったから、それに対して自分が治そうと思ったからそこにたどり着いたっていう答えなだけなんですけど、例えば、明日雨が降ると思ったら、長袖を着ておかないと次の日喘息が出るんですね。気圧が低くなると喘息が出るので、夜のうちにわかるんです、それが。幼稚園生なのに。
なんかドクドク感があるんですね、何かね。
そうなんですね。来るぞっていうね。そしたら長袖パジャマに着替えて寝ないとっていう、自分の身を守るために思いついたこと、父もそうだったんだと思うんですけれども、それが結果的に自分が治ってみたら、あ、なんだ同じ症状が出てる人、これしたらいいのにっていうことにたどり着けたので、その最中に揉まれてる時っていうのは多分皆さんもそうだと思うんですけど、必死なのでもがいてもがいて何とかしなきゃって、もう対症療法だろうが何だろうがたどり着くまで頑張るじゃないですか。でも頑張った結果たどり着いて、ふっと下を見てみたら、あれもやってきた、これもやってきた、あ、これが有効だった、じゃあ昔のそのクエン酸と重曹っていう知識にプラス現代のものをプラスして、例えば青汁だったらこうだよねっていう科学的な知識とか立証されてるとか、そういうものを全部思い返していって、今のレシピが出来上がってきたっていうことがすごく大きいですね。
確かに幼い時からの下積みがね、経験が今を作ってらっしゃるんですね、きっとね。で、結局そういった青汁とかクエン酸とかを取って、酸性の体質はアルカリに変わっていったんですか？
そうなんです。アルカリに変わっていった結果、そこに、運動が入ってきて、筋肉ができて、それで健康になっていったっていう、その時は気がつきませんでしたけどね。今思えば、そこですね。
で、お父さんがおっしゃった言葉の中に、命より健康が大事っていうことをね、先ほどおっしゃってましたけども、その心はやっぱり生きてるんだったら健康じゃなきゃダメだぞっていうような意味合いなんでしょうかね。
ただなんとなく与えられている命よりも、自分で毎日工夫して健康に生きることが大切だっていうことですね。
確かに深いですよね。思います。健康ね、健康年齢ってあるんでしたっけ？なんかやっぱり自分が体がピンピン動けて、頭もちゃんとしっかりしていて、両方が精神的にも肉体的にもね、ちゃんと動ける時にいろんなことやっておきたいですよね、やっぱりね。
そうですね。
なるほど。で、長谷川先生、幼少期、幼稚園の時代にそういった、まあ、お父さんの影響もあって、まあ、肉体改造的なものをされてきて、で、結局、社会人になってからも、あれですよね、やっぱり完全には治んなかったんですよね、そのリンパに出会うまでは。
そうですね。小さい時よりは全然健康になっていましたけれども、90キロになった時に、本当に3歳、4歳、5歳、その一番自分が辛かったところに、トーンと体が戻った感じが ありましたね。ショックでした、すごく。どうしていいかわからない。また、また波の中に戻ってしまって、もがく自分になったみたいな感じでした。
90キロまで行ったんですもんね。
はい。
で
も体調もすごく悪かったです。でもそれこそね、睡眠薬も飲んだり、痛み止め飲んだりっていう、そんなことでしたので。
そこで、膝やっちゃったんでしたっけ、最初に。
そうなんです。右の膝に水が溜まってしまって、
はい、
で、はい、歩けなくなる。歩けなくなると、行ってたスポーツジムも、プールの中のウォーキングしかできなくなって、運動もできない。で、どんどんどんどん、痛みが悪化してきて、っていうことですね。で、筋肉痛ができて、頭痛がして、また喘息が始まって、アレルギーが出てって。こんな感じでした。
そうですね。で、そこで、まあ、リンパと出会って、これだっていうことで、先生から、その当時の長谷川先生の先生から、リンパの流し方を軽く教わったんでしたっけ？で、自分でやられたんですよね、確か。
そうです。軽く教わったときに、やっぱりこう、いつもそうやって工夫して、もともと生きてる自分ですから、勘が鋭いんですね。
勘が鋭
い。いいものは一瞬でわかるんです。
おお、そうか、そうか。
今
これまでの、
そうですけど、はい。
経験上ね、
そうなんです。
辛いこともいっぱいあったので。
はい。一発で効くとか、あと細胞に入るとか、でも、対症療法は好きじゃないから、何か、ボンってきたとき、あ、中から変わってるっていう、その、瞬間がすごくわかるんですね。で、リンパに出会ったときに、まさか人生まで変わるとは思ってませんけれども、これだと思いましたね。
ありがとうございます。今日はね、もう一度、長谷川先生の、まあ、幼少期からのね、経験の中での健康観のルーツということで、お話をお伺いしましたけども、もう、今はもうすっかり OK なんですね。
はい、すごく人よりも敏感ですので、いろんなことを体験しては、また体に出てっていうのを意外と繰り返します。でも、それがまた一つの学びになって、あ、こういう時はこれを使えばいいのねってまた新しい技ができたりとか、新しい何かミネラルみたいなね、そういうものが現れたりするんですね。なので、自分の体を使って、はい、次の手段を得ていますっていう感じです。
そうですか、わかりました。まだ、お手洗いでリトマス試験紙はやってるんですか？
私はもうやらなくなりました。
やらなくなりました。
そうですね。そういったものの代わりに、例えば、ケトンを測る、呼気で測るもので測ってみたりとか。
そういうのもあるんですね、はい、リトマス以外にも。
そうなんです。はい、いろんな、アルカリとか酸性だけじゃ人間は、ね、それで健康にってわけにもいかないので、いろいろな簡単に測るものが、いろいろ出てるんですね、糖を測るものとか。そういうのは、はい、ずっと、いろいろ研究してます。
まあ、リトマス試験紙で言えば、やっぱ酸性よりはアルカリよりがいいっていうのは、これ定説でいいんですか？
それ絶対です。
絶対なんですね。
絶対です。はい。
なるほど。じゃあ、体を酸性じゃなくてアルカリに寄せていかなくちゃいけない食事なり、
そうです。
をしていかなければいけないですね。
そうです。
わかりました。まあ、具体的に何を食べればいいのか、青汁なのかとかっていうと、またね、話が長くなりますので、またそういう、健康食品とか、まあ、健康食品というかアルカリ性になる食事とかもぜひもう一度いつか教えてください。
はい、承知しました。はい、
はい、先生、はい、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。